放送ポッドキャスト QR。
やはり思い起こすとライオンズでの経験というのは辻さんにとっては非常に貴重な日々だったでしょうか。
もちろん
ですよね、
今があるのもやっぱりライオンズだと思ってますよ。
そうですか。
もちろん、はい、
あのいろいろ経歴をちょっと振り返らせていただくと、あの社会人時代のこの旧暦が8年間ですか、
はい、いやいや7年。
7年ですか。
そうそう、
まあ、どちらにせよでも長いですよね、いわゆるノンプロ時代。
そうですね、まあ実力的にも、まあ、全くそれだけあのプロからあの声かかるような選手でもなかったし、世界が違いましたよね。もう社会人でってことしか思ってなかったですよ。
そうですか、はい、でもやはりそれに値するだけの活躍をその社会人時代にされたから、ライオンズにドラフトで2位で指名されたというのはあると思うんですけれども、どこでその自分が認められたと辻初彦さんは思われました。
高校から社会人に入って3年目ぐらいから、まあちらほらと、まあ、2、3球団の球団からね、はい、誘いはあったんですけど、まあ、はい、まあ自分の力も知ってますし、でそれで5年6年していくうちに、まあ他の球団からも誘いがあったんですけども、まあただ、ライオンズのスカウトの方から一度都市対抗でね、はい、セカンド守ったんですよ、
はい、本来はサード、
そうそうサード、はい、ずっとサードやってたんで、それで、セカンドを1試合だけやって辻もセカンドできるんじゃないかということだった話なんですけども、やっぱり当時山崎さんがセカンドをやられてて、まあ本当に、はい、ベテランで、次のセカンドも育てなきゃいけないということもあったらしいんですね。だからまあ殺し文句ですよ、うちの山崎の後は辻でという、そのそういうあの考えてるみたいな、まあスカウトですからね、やっぱりそういううまいことを言いますけれども、
ちなみに担当はどなただったんですか。
長谷川和夫さんですね。はい、ただでもセカンド1試合もう急増で練習しただけでね、ぶっつけ本番で、都市対抗に1試合やっただけなんで、自分としてはとてもじゃない、そんなずっと三塁の守備をね主にやってきましたから、まあその時は無理やろうとは思ってましたけどね、うん、
じゃあそこで二塁手を都市対抗で任されていなかったら、その後の野球人生も違っていたかもしれない、
ね、ああもちろん、まあ、セカンドもできるっていうことを見られたと思いますよ。
ですよね、
はい、
それ以外はセカンドはほぼやったことなかったんです
か。やったことないですね、まあ、ショートもちょっとかじりましたけども、
うん、基本はサード。
そうですね、
はあ、難しかったんじゃないですか。
いややっぱりもちろんサードをやってれば、まあ、打球に応じて、その打球方向にスタートを切れば、ただそれでいいんですけれども、セカンドの場合は要するにあのカバーリングがありますから、当然、振り返ってあの反対に走ったり、また取って反対にセカンドの方に投げたりとか、やっぱり逆の動きが入ってくるんで、やっぱりそういう部分で戸惑いました。やっぱり最初は、はい、
しかもそれがプロの世界に入って本格的に二塁の守備に取り組むという、うんうん、もう頭の中ぐちゃぐちゃになるんじゃないかというぐらい。
いや本当本当、サードショートに飛びましたって言ったら、やっぱりそこに反応するから、セカンドやっててもパッと右にスタート来て、あいかいか一塁のカバーに行かなきゃという、まあ、最初はそういう戸惑いがすごくありましたね。
ですよね。でも、やっぱりライオンズにドラフト2位で指名された時には、嬉しかったですよね。
いやそうですね。やっぱり、ライオンズに行きたかったですから。
あ、そうなんですか、
ね、それを、だから、その前の年に、まあ自分ちょっと腰を壊してたんでね、
はい、
他の球団様にも、まあライオンズも含めて、プロには行きませんという話をしてて、それでもまた翌年も西武の方がね、こう、いろいろ話を持ってきていただいて、やっぱりちっちゃい頃から僕も九州の佐賀ですから、
はい、
まあライオンズっていうね、親父も大好きで、まあそういうのもありまして、ライオンズっていうのもあって、まあ当時、広岡監督だった。まあ、その広岡監督のその野球も当然見てましたし、広岡さんのもとで野球をやりたいっていうこともありましたね。
そうですか、
はい、
実際に広岡さんのもとでプレーしてみて、
はい、
どのようなことを辻初彦さんは学びましたか。
いやそうですね、広岡さんとは2年間ですよね、まあ、一緒にやらせてもらったんですけども、まあ厳しかったですかね。まあでもやっぱりプロに入ってあの人のいろいろ教えてくださったことであるとか、その手振りでこういろいろ 教わったことが本当になるほどというか、まあ、目から鱗じゃないですけども、
やっぱり同じ内野手ですからね。
そうですね、まあ、当時のその広川監督の年齢にして、こういうことを簡単にやってのけてみせる、まあ、手本を示してくれるとかね、そういうのを見たときにはびっくりしたこともありましたけども、やっぱり内野手上がりということで、僕もすごくいろんなことを吸収しながら上手くなりたいという気持ちもありましたけど、まずお褒めの言葉はいただけなかったですね。
ああ、そうですか。
本当に
広岡さんから学んだことで一番思い出に残っていることは、はい、辻さん何かありますか。
あ、
叱られたことでもいいです。
いや、あの一言だけですよ、本当に。無言であってもそれを見られているっていうだけでも、こう背筋がピンとなるような、なんかそういうピリッとした感じの方だったんですけども、やっぱそのいろんな練習をしますよね。ゲッツの練習であるとか、想定していろんな練習をするんですけど、その中でまあゲッツのそのトス、バックトスの練習の時に、まあ、3、4人で一緒にやってて、僕は上手かったんでしょうね、それだけは。それだけは上手かったんでしょう、確か。その時、おぉ、誰でも一つはトレーがあるんだなっていう、その、おトレーがあるじゃん、お前もっていう、この一言がね、すごい僕にとってその、一緒にやった中で、その言葉が一番残ってて、あ、広岡さん、多分、ちょっと、その言葉を、すごく褒め言葉だなって思うんだね、自分に対してね。
はい、はい。
うん。だから、その言葉がなんか嬉しくてね。うん。ああ、そうなんだって思いながら、喜んだ覚えはあります。クスクスって笑った覚えはありますよ。
決して素直には褒めてないですけどね。
はい。はい、
そうですね。ですか。まあ、そういう厳しい環境の中で、うん、プロの、まあ、キャリアを積み上げてきて、86年ですから、これは、プロ3年目ですか、全試合出場というのは。
そうですね、3年目ですね。
そうですよね。もうこの頃にはセカンドのイロハはだいぶ辻初彦さんなりに分かってらっしゃったという。
いやー、分かってないでしょ。初めてセカンドも必死でやった1年でしたから、うん、その1年、そのフル、130試合出れたという自信の方が大きかったですね。まあ、肉体的にもそうですけど、精神的にもそうですけども、やっぱりその、全試合出れたっていうのが、やっぱその、やっと、プロで、飯食っていけるのかなという、ちょっとした自信にはなりましたけどね。
そうですか。86年当時は、辻さんは主に何番を打ってらっしゃいましたか。
は
い、
僕は9番だったと思いますよ。うん、ずっと。
で、当然、守備も、どんどん向上されつつ、打撃力もアップさせていった時期ということですよね。
そうですね。まあ、打つのも本当に打てなくてね、1年目、2年目ずっとやってて、2年目ぐらいに、まあ、それも広岡さんの時ですけども、ある日、まあ、オールスターぐらいですかね、ちょっとバット短く持って打ってみろって話になったんですね。まあ、お前インコース、まあ、そこそこさばけるから、バット短く持って、ベースにくっついて、みんな引っ張ってみろっていうことで、言われたのが大阪球場だったですね、何回の時に。まあ、その時先発で使ってもらって、確か三塁線2本ぐらいツーベースを打ったんですよ。まあ、言われてその日に練習でいきなりやって、いきなり結果出たんで、まあ、ちょっと続けてみようということで、まあ、そういうのをずっとやって、その夏以降っていうのが3割ぐらい打ったような気がするんですけどね。
86年、昭和61年ですよね。
だからその頃、まあ、61年じゃないですね、僕2年目ですから。
85ですか。
5年ですね、多分。そのぐらいからなんかこれだと思うのがあって、まあ、当然結果が出たわけですから、
はい、
まあ、これをずっと続けていったわけなんですけどね、だから、まあ、そういうヒントもいただいて、まあ、それも秘訣ですね、一つのね、今こうやって野球できたのも。
そうですね。それまではじゃあ比較的バットは辻さんは長く持ってらっしゃったんですか。
う
ん、
そうですね、ちょっとは短く持ったんですが、あそこまで極端に短くは持って打たなかったですね。
そうですか。
その
広岡さんのアドバイスのプロ2年目の85年。
そうですね、多分そうですね。
そこから辻さんの代名詞である、
はい、そうですね、短く持って打つんですね。
極端に短く握るって感じですかね、ご自身としては。
そうですね、
うん、まあ、そのような形でキャリアを積みながら、87年、日本シリーズの第6戦、ジャイアンツ相手に一塁ランナーとして、
はい、
秋山浩二選手のセンター前ヒットで一気にホームに帰るという、
はい、
伝説の走塁がありましたけれども、はいはい、あの時辻さんはスタートを切ってらっしゃった。
いや、スタート切ってないですよ。
切ってないでしたっけ。
切ってないです、切ってないです。あの時はね、本当に、まあ、そこそこ盗塁もできてたんで、まあ、僕、走るなっていうサインがない限りは走ってよかったんですけど、その時はもう、点差は1点で、まあ、ここは秋山の、クリーンアップに行きますから、はいはいはい、秋山は気を払ってきますから、
はい、
まあ、無理 しないで、盗塁は、まあ、とにかく走るなというサインでいましたから、
はいはい、
打球がカーンといった瞬間にスタートを切っただけですよ。
ただすみません、私あれはテレビで拝見してただけなので、はい、辻さんは間違いなくこれスタートを切ったというふうに勘違いしてるぐらいのスピードに乗ってたように見えたんですよ。
ああ、そうですね。
素晴らしいスタートですね。
打った瞬間ちょっと左中間寄りだったんで、まあ打球がもういいすごいライナーですから、これサードまで行かなければという感じで走ったわけですけどね。
そうですか、はい、でもう三塁を回る準備はできていたんですか。
もちろんもちろん、セカンドベース回ってで半分ぐらい行ったところで、まあ、三塁コーチャーの井原さんのその動き、
はい、
表情を見たときに、あ、なんかあったのかなと思ったんですね。
どんな表情してたんですか。
だからもうホームに行くぞっていうそういう雰囲気を感じたんですよ。普通だったらもう、あっとボールを見ながら、ああサードまでこれだなっていう感じで来ると思うんですけど、僕パッと見てコーチャーをパッと見た瞬間に、まあなんか弾いたのか、
はいはいはい、
っていうそういうなんかちょっと感じたんで、まあ、それは井原さん当然狙ったと思うんですけども、普通の外野手であれば普通はもうあそこで緩めていくはずなんですけども、それは当然あの僕らもミーティングしてますから、クラメッティのその、あの打球に対するその処理にそういうもたつきがあるとか、取ってから遅いだからそういう隙はついてどんどんいくぞっていうミーティングはしてますから、まあそういう準備だけができてたんですけどね。
なるほど、あの滑り込んだ後、はい、立ち上がりざまジャンプしてガッツポーズという姿がいまだに脳裏に焼き付いて離れません、はい、我々は、
ね、
まあ、鮮やかでしたね。
あれで勝ったと思いましたからねもうあれもダメ押しと思って、もうこれで勝てたっていうその感じになったんでしょうね。はい、
辻さんにとってもあのプレーはやっぱり忘れられないですか。
まあ確かに忘れられないですけど、まあ誰にでも言われますからね、昔のやっぱりその、うん、伝説の総理と、それはまあ、まあ普通あっちゃいけないことなんですけども、プロの中でそれがあったということが、まあ、いろんなそういう野球話になると出てきたりしますからね。
そうですね。で、その87年の日本シリーズの9回ツーアウトは、あの、涙に暮れる清原選手を、
はい。
慰めに行ったのが辻さん。タイムかけたのは辻さんですか。
そうですね。だから、まあ、審判がちょっとなんか、おかしい雰囲気したんで、俺もパッと見たら、清がそういう感じになってたんで、ちょっとタイムをかけて行ったんですけどね。
はい。うん、で、清原さん泣きじゃくってたじゃないですか。それはもう全国の誰もが知ってることですけれども、その時、清原さんは、なんかどんな声というか、音をなんか口から漏らしてましたか
弾いて、えって言ってましたかね。そこまではまあそういう感じでしたよ、でも。本当にもう、ね、純粋な子ですからね。本当やっぱりいろんなことがあって、西武に入って、はい、巨人とやって、そんな形であと一人で日本一になれるっていう、巨人を倒せるっていう、なんかいろんなことがこうね、あの湧いてきたんでしょうけどね。
辻さんその時なんて清原さんにおっしゃったんですか。
いやね、だから清の気持ちもすごく分かったんで、まあ、あんまり余計にね慰めるようなことしたらまたあいつまた上がるのかなと思いながらも、だからお前何やってんだよってまず言って、まだ試合終わってないんだからって、お前泣くんだったら終わってかなきゃ、大丈夫か、ボール見えんのかって話をしたら見えますとか言ってましたんで
ただその時ピッチャーの工藤さんはファーストゴロだけは打たせまいと思ったらしいです
ふんとかなんかやってましたよね映像で見ましたけど、
かように西武はまあ強く、はい、そして素晴らしい仲間がいっぱいいらっしゃったってことですよね。い
や本当に僕がまあここまでね、あの未だにこうやってユニオーム着ていられるのもやっぱりその西武で本当にいい仲間と、まあ、強いメンバーとでやらせてもらって、はい、いろんな勉強ができたと思ってますよ。
そうですね、本当に、はい。あの、ショートを当時、石毛さん守ることがほとんどでしたけれども、はいはい、なんかどのような連携がされていたんですか、辻さんとの二遊間というのは。二人だけのサインであるとか。
ああ、やっぱり、まあ、あの、常に一球一球目を合わせてアイコンタクトできるようにというか、そういうなんかお互いにこう感じ合うのがやっぱり二遊間だと思いますけどね。だからそういう部分ではなんか、すごく勉強させてもらいまして。うん、はい。ま
あ、辻初彦というお名前、そして石毛博道さんの八というそのあだ名から、八ちゃんダブルという、六四三四六三のダブルプレーの時は、うちの富山誠なんかが。
富山さん、好きでしたね。八ちゃんダブルね。はい、
それはあのご自身もご存知なんですか。
知ってます、知ってます。
こういうふうにやってるんだよみたいな話は、富山からあったんですか、やっぱり。
ね、だから、その日、試合がなくったって、なんかの、そういう野球の話になった時に、いろいろ八ちゃんダブル聞いたりするじゃないですか、ラジオから、僕らって。僕ら車乗ってるラジオは文化放送ですから。
ありがとうだから、はっちゃんダブルの存在知ってたんですね。
はい、知ってます、知ってます。
そうですか。はい、でも、辻さん、やっぱり、あの、首位打者まで取るのってすごいですよね。二塁の守備もこなしながら、レギュラーとして、
大文字で支えて、93年。もうたまたま、あれもついてたんですよ。本当に、ラッキーで。
どうついてたんですか、それはまあ、保険損だと。
いやいや、だから、あれも、 実際1ヶ月腰を痛めて4月いっぱい休みましたからね、5月から復帰してきて、まあ、110試合ぐらいしか出てないですもんね。だからその中でまあたまたま率的に良かったのと、まあ、その年一郎君がいなかった。
いや
翌年から一
郎君が出てきますから翌年からですね。
その1年間遅れてくれただけで、もうそれでもう僕が取れただけのことであって、
そこからずっと一郎選手ですもんね。
そうです
うわ、一郎以外の最後の首位打者ってことですね。
そうです。
辻さんすごいですね。
でもクイズになりますねそれ
当時のやっぱりあの打球方向は右が多かったんですか。
あ、やっぱどっちかというと右が多いんじゃないでしょうかね。不思議ですよね。であんだけ短く持って広岡さんにお前はみんな引っ張れって言われたのがいつの間にか打球が右になってますもんね。
今あの YouTube という動画でたくさん辻さんのプレーも、はい、往年のその動き見られたりするんですけど、はい、大体残ってるのは右方向の打球なんですよね。
そうですね。
それもかなりの技術必要ですよね。でも短く持って右っていうのは、
だからいろんなそのシチュエーションでやっぱりランナーを進めようとか、まあそういううちの西武独特な、なんていうんだろう、その戦略がね、はい、やっぱりそのどうせ死ぬんだったら、はい、2アウトになってもランナーサードに入れて死んだ方が何が起こるかわからないっていう、いろんなそういう、まあ、僕なりに解釈してですよ、はい、まあ、それはやっぱりそのいやらしいやっぱ野球ができるのが西武だと思ってましたから、やっぱりそういうふうな自分の役割っていうのをすごくなんか意識するようになって、三振するより1球でも球を投げさせよう、はははは、そう思ったらやっぱりポイントが近く当然なってくるし、臭いコースカットすればファールっていうなったらやっぱり当然右方向に意識がないとファウルは打てないんで、ポイント近くしないと打てないんで、だからそういう意識もすごくあったんですね。
無駄死にはしないってことですよね、は
い、たまにでも引っ張るんですよ
いやそれは分かります。
たまに引っ張らないと、はい、そっちばっか攻められますから。
そうですね、今そのような辻さんのプレーをしているのはライオンズでいうと佐藤智明選手ぐらいかもしれないですね。
やっぱり野球が変わりましたよ。
野球が変わった、
要するに一番バッターのその一番像っていうのは昔と今違うじゃないですか。一、二番打つ選手はもうとにかくコツコツ塁に出て、二番バットを送ってというよりも、今もう、とにかく一番バットは積極的にガンガン行って、ヒット数であるとか、当然やっぱり出塁率がやっぱ低くなるじゃないですか。
そうですね。
3割打ちましたと言ってもフォアボールとかそういうのが少なかったら、出塁率が3割3分じゃやっぱり僕は違うと思うんですよね。だからそういう部分ではもう野球がちょっと今違いますよね。昔に比べると。
ただその昔の 1,2 番像、しつこいバッターというものを体現していた辻初彦さんの存在が、あの僕の仲良しに近鉄ファンがいるんですけれども、はいはい、AKD よりも辻の存在が嫌だったっていう声が圧倒的に聞かれるんですよ。
あ、そうですか。
で、なんか野茂の時にすごく辻って打ったじゃないみたいな、そんな声が結構聞かれるんですけど、ご自身としては。
いや、そんな打ってないですよ。
そうですか。
野茂打ってのはうちの友達のですよ
まあ、有名ですけども、うん、辻さんはどうでしたか。そういうなんかこうパリーグの野茂さんはじめいろいろなピッチャーと対戦されましたけども、はい、一番こう印象に残っている相手、そしてその勝負、どういうものがありましたか。
やっぱり速さから言ったら野茂とかイラブとか、うん、そこら辺のピッチャー速かったですね、うん、あとでもいっぱいいましたよ。まだ僕ら山田さんとも鈴木圭司さんとも対戦してるんですから
鈴木圭司さんともやってるんですか。
村田兆治さんとも対戦してるんですから昔の西武企業で村田兆治さんからサヨナラホームランも打ってるんですから。
そういうですね。
まあそういう村田さんとも話してるときにそういう話しますけども、やっぱり、はい、いつかもいやらしくてさとか言おう、まあ、それがまた嬉しくてね
そうですよね、
はい。